さんこんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
この時間はゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です。
まあね、先週2日間だけで大きく950円も上げたなんてことをね、
はい、
1週間前に言ってましたけれどもね、
はい、
まあ、今週は、先週の終わり値と比べて今日の終わり値、まあ、あんまり変わらない位置で引けましたよね、
はい、
まあ、当然の話ですよね。2日間大きく上げた先週、そして今週は、上がったり下がったりというようなことで全体の位置はあまり変わらなかったという状況ですけれども、
はい、
ただ株式市場の中身などを見るとですね、僕は結構意味合いのあった1週間だったんじゃないのかなと思っております。
中でも鎌田さん、新興市場今日もですね、ジャスタックマザーズ高かったんですよね。
あ、そうなんですか、僕はあんまりそういうのを重視してないんですけれどもね
鎌田さんの重視してるところをね、ちょっと伺っていきたいと思います。
それはね、じゃあね、ジングルの後にね、バッチッとやっちゃいましょうか。
はい、では楽しみにしております。早速では進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴボジャンの提供でお送りします。それでは鎌田さん、はい、今週注目された点。
今週のね、動きは、まあ、ね、11月で締められた決算発表が、まあ、多くね、発表されたってことはありますよね。
はい、
で、小売業が多いんですけれども、私が注目したのは、11月で締められた、景気敏感株の決算発表。
はい、
ね、7718のスター精密。
はい、
工作機械メーカーの一角で、2月本決算会社、11月の第3四半期決算を発表して、業績大幅増額修正。
はい、
工作機械の需要が強いなんていうのは、今業界団体の数字見てればすぐわかることなんですけれども、実際にその、ね、情報修正幅がめちゃくちゃ大きいというような形で、株価が翌日大幅高になったのがスター精密の動き。
はい、
さらに本日は、昨日決算発表をした11月本決算会社、まあ一つは6474の藤越、
はい、
藤越はですね、これはですね、中型ロボットが新しい事業としてガンガン伸びてきた会社ですね。あのね、よく、ね、ロボットっていうと大型の自動車業界で使われるロボットっていうのがメインじゃないですか。
はい、
それが、中型ロボット、まあ、食品業界で例えばおかずをポンポンポンポンお弁当箱に入れてくれるような、まあ、そんなロボットなんかも供給するっていうような形で、それが省力化投資の動きを受けて相当伸びているっていうことで、藤越が11月本決算発表して、今年度の11月期の見通しも 10% 以上の営業利益増益になるんだよという見通しを明らかにして、今日買われたっていうのにありますね。
はい、中国向けもね、好調だったようで。
すごく中国も伸びてますね。
はい、
それから、6136の OSG という会社がありますけどね。
はい、
これは、工作機械で、先っちょについている切削工具、消耗品の切削工具を供給している会社ですけれども、この OSG も11月の本決算を発表して、新しい年度の見通し、15% 増益の見通しを発表して、上がってるっていうような、そういう株ですよ。
はい、
ね、このスター製精密、藤越、OSG などのいわゆる機械株ですね。機械株が業績の見通しを明らかにして大きく上げるというような株式市場。この株式市場が悪い内容のわけないんですよね。
はい、
だって機械っていうと景気に対して敏感か鈍感かというとどっちに思います？
敏感ですよね。
敏感ですよね。そのあたり機械株などの強さから見ますとね、非常にこれからのアメリカ企業の決算発表なども来週以降ね、盛んになってきますけれども、
はい、
まあ、今週発表されたその、スター精密、藤越、OSG の決算株価の反応を見るとアメリカ企業がこれいい反応、12月締めの決算に対していい反応をしていくんじゃないのかなというようなね、そういう期待を持って来週を見たいと思ってます。
二桁のね、増益をね、はい、期待されているというところで、全業種も上昇しているということでしたしね。
減税効果なんかも出てきますね。
そうですね、政策期待もあります。それではこの後は本日のゲストの方をお招きします。本日 日のゲストは相場を見続け40数年のこの方、荒野博さんです。荒野さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
荒野です、こんにちは。
荒野さん、今年もよろしくお願いいたします。
いや、こちらこそよろしくお願いします。
2週間目の金曜日にはなっているんですけれども、はい、実際はまだ株式市場が日本で始まって 1,2,3,4,5,6 6日目なんですね、今日ね。
おっしゃるとおりですね。
始まった、はい、まだばっかりのところなんですけれども、荒野さん、このスタート、東京株式市場のスタート、こっからまず押さえてくださいよ。
その前に、先ほど鎌田さんがおっしゃった視点は素晴らしいと思いますね。
褒められた、褒められた、嬉しい。
今ニューヨークもそうなんですけど、おそらく景気敏感株を買う相場が本流となるというふうに思ってますんで、今の視点そのまんま、例えば今度12の決算がそろそろ発表になってきますよね。そういうものが多分中心にまた、動くんじゃないかと思います。
はい。
で、今年はですね、第8回でそれまで考えてた相場が要するに一変してしまった。
第8回で一変、
結局700円高の持つ意味は非常に大きくて、前回というか先月お邪魔した時も、僕はその年末年始ずっと持ち合いで行くんじゃないかと。で、現実に第納会まではそういう形で来たんですけども、第8回の700円高でいろんなテクニカル指標がもう激変したんですね。
はい。
と、今動いてるっていうか、そのテクニカル指標を見ると、もう相場が強いという証明、強さの証みたいなデータばっかりなんですね。そういうふうに考えると、第8回で変わった相場はしばらく続きますと。で、僕自身その、いわゆるその投資期間という形で言えば1ヶ月サイクルと3ヶ月サイクルを重要視するわけですけども、
はい、
相場の基調っていうのは3ヶ月の移動平均で見ていいんですね。で、これは世間の人が使う75日なんか使っちゃダメなんで、実は60日なんですけども、
はい、
その3ヶ月線が上向きである限りは、大幅調整はまずないんですね。
はい。
で、今年に入って初めて2万3000円終値で乗ったわけですよね。
はい。
それから行けば、3月まで2万3000円下回んなきゃ、3ヶ月線はずっと上向きのままであることは確実なんで、そうすると1、3の間に、例えば1000円を超えるような調整っていうのはまず起こり得ない。
はい。
まさに3ヶ月線が下向きになったら本格調整なんで、今その3月までは多分上向きで行くんで、1,3 は強い相場でしょうと。で、昨日今日のようなその小幅な調整があった時は買いのチャンスですよと。なぜなら基調が上なんですから、それは押し目は買わないといけませんと。で、もう一つ、その相場の勢いをこう測る指標として、20日移動平均。まあ、1ヶ月移動平均
です、ね。もうちょっと短い移動平均ですね。
はい、1ヶ月です。20日です。20日の移動平均の20日、1ヶ月前との比較。
はい。
要するに、今日の20日移動平均ありますよね。
はい。
1ヶ月前の20日移動平均と比較して、
はい。
これが今、上向きなのか、下向きなのか。で、大納会がそこで、第8回の700円だから、この上向き始めたんですね。
はい。
すると、3ヶ月線の上向きと、うん、20日移動平均の20日前比較の上向きが重なるときが上昇相場なんですね。で、去年はどういうときにその現象が起こったかっていうと、去年の4月中旬から5月と、
はい、
それから9月の中旬から11月の上旬、
はい、
と、去年相場が上がったその時しかそういうあれはないですね。で、今3ヶ月線上向きで、20日移動平均の20日前比較が上向きになってるわけですから、当面は強い相場が続きます。で、その中でいくつかですね、その強い証があるんですね。
はい。
例えば、新高値数なんですが、
新高値、はい。
先週の金曜日と今週の火曜日って300超えてるんですね。
はい。
で、例えば、14年から15年は1回ずつ、16年2回。で、結局ですね、300を超えるっていうのは異常な強さを示してるわけです。
はい。
14年から16年っていうのは1回か2回しかなかったですね。ところが、去年はね、9回あるんですよ。
去年9回
で、はい、去年はね、300超えたのは5月に1回と10月に4回と11月に4回なんです
ね。後半です
ね。後半ですね、だから相場に強い時に出てくる現象なんですね。で、アベノミクス相場が入ってから一番すごかったのは2013年なんです。
はい。
これ1月から5月までに24回あるんですよ。
1月から5月まで5ヶ月で24回、
1万円から1万5600円に上がった時ですよね。そうすると1月で2回っていうのは、 その2013年の強さにある意味で匹敵するんですね。で、今現在その、新高値数のこれも20日移動平均計算すると、今190まで来てるんですよ。はい、で、200が一つの壁なんですけど、これ超えてくれば、その本物の強さがもうちょっと持続しますと。で、もう一つはですね、
はい、
今度は、よく言う、乖離率ってありますよね。
はい。
例えば25日移動平均に対する乖離率。
どのぐらい離れているか、はい、ということですね。
で、僕は1ヶ月移動平均に対する乖離率で、やるんですが、大発会から今日まで 2% 超えてるんですよ。
はい、
この 2% をずっと要するに1ヶ月移動平均の 2% 以上に終わりながらずっと存在するってことは、言葉で言えば株価がずっと成層圏を歩んでるんですよ。下がりようがないわけですね。そうすると、例えば、去年の9月から11月の時には、その状態が37日連続したんです。
続くもんなん
で、ね、で、今まだ6日ですけど、もしこれがですね、持続するようであれば、この本物の強さが株価に現れてくる。それは24,500円の方向に行くってことになってきますんで。ですから、その、計算上は1ヶ月平均と3ヶ月平均を常にチェックしておくっていうことですよね。
はい、
と、今はその、上昇相場に入ってまだ6日ですから、もうちょっと持続するでしょうと。で、その、20日移動平均の20日前比較が、今の単純計算でいくと2月上旬ぐらいまで続きますんで、一番相場の上がりやすい期間が1月中は継続しますと。ですから、第8回で激変した相場は、強いまま、この1ヶ月は多分経過してきますと。ですから、5日移動平均を下回ったときは、去年もそうだったんですけど、トランプ相場の時もそうなんですけど、強い相場の中では買い場なんですね。で、昨日と今日と、まあ、下回って、まあ、5日移動平均、今日多分23,750円ぐらいだと思うんですけど、ですから100円ぐらい下回ってるわけですから、ここから下はそんなないというふうに考えれば、今日の下げたとことか、昨日の下げたとこは買いですよってことになりますよね。
そうなると買う場所というのは結構もうちょっと安いところで買いたいなと思っててもその位置までは下がらずむしろそんなに下がっていなくても5日移動平均線を割ったようなところをもう喜んで買わなきゃいけないような市場になってるん
ですよね。去年の9月から11月の上昇相場で5日移動平均下回ったって9月に9月の下旬に2回あっただけで10月は1回もないんですよ。
そうなんですか。
ですから、ね、要するに、押し目待ちに押し目なしというのが本当に強い相場なんで、足元で展開されているのは、その今資格を持っている、そういう強い相場になる。ですから、なんですかね、深押しはないんですと。3ヶ月移動平均が上向きなんだから、その、売り仕掛けしても深押しはありませんということになると、その、前日比、今日100何円安って瞬間ありましたけど、3桁の安っていうのもね、そう簡単起こらないかもしれない。だから押し目は買うと、で、保有すると。なぜならまだ2月ぐらいまで強いという証拠が今のところあるわけですから、でただショックみたいなのがあってこの今僕が申し上げた数字が全部崩れちゃえば、それはまた一から出直しですから、それはその時考えましょう。
では、アロさん、それで、正直に言いますとね、僕は、結構、会社の内容と株価の水準見ながら、適切な株価ってどこなのかなっていう風なアプローチをするタイプなんですけど、で、例えば、すごく業績のいい株が多いんですけど、安川電機とかすごいいいんですけど、ただ、予想 PR で40倍ですとかで、1年前と比べて株価が3倍ぐらいになってると、いくら業績が良くても、結構いい水準まで来てんじゃないのかな、とかいう風な気持ちになっちゃう時があるんですけど、やっぱり今の相場というのは、そのトレンドを重視しなければいけないような株式市場になってるってことなんでしょうかね。
強い相場の時は、何ですかね、PR 無視する株っていっぱい出てきますから、
はいはい、
それが典型が多分安川ですよね、でこの水準を変えとは僕は決して言いませんけど、でもそう簡単に下げない、だから先ほど申し上げた日経平均でさえ前日比なかなか100円下がりにくいわけですから、強い相場の時は下がらない下がりにくいっていうことを前提に、行かないといけないと。
なるほど。
だから上がった株に場合によってはつかないきゃいけない場合もあると。だからそれはだから大納会みたいなその持ち合い相場とは違うですね。持ち合い相場も完全に逆張りでやらない限り儲かりませんから。
はい。
小幅にしか動かないで天井も低いわけですから、と今相場その第8回から変わったって申し上げたのは、その流れが変わったということは順張りでいかなきゃいけない。
なるほど。
で順張りっていうのは一番簡単なのは押し目を買うってことですよね、だそういう今相場が展開されて、
株式投資っていうのは本当に企業業績だけじゃなくて、やはりすごく奥深いものっていうのがあるってことなんですよね。
言葉悪いですけど、株式市場っていい加減なとこで、常にルール変わるんですよ。
はい。
だから、ついこの間までは、その PR40 倍なんて買っちゃいけないと。もうみんなそこは絶対利食い場だ。ところが今、順張り相場になってて、今、成層圏を歩んでるわけですから、ちょっと高くても、というような形にいかなきゃいけないと、ね、それは銘柄難しいと思いますよ。で冒頭に鴨さん言ったスター精密とか富士越とかですね、 OSG っていうこういう景気敏感株って、今年上半期の多分主力銘柄
そうですね。
で現実に今アメリカの相場がそういう展開になってきてるんですね。で皆さん、あんまりご覧になってないかもしれませんけど、輸送株平均っていうのが年初来昨日まで何日の4日だから8日連続高値更新なんですよ。
最高値4、5、それで今週含めて、はいはい。
そうすると景気敏感株でダウ理論っていうのがあって、実は輸送株平均がダウ工業株30種に先行するっていうのがダウセオリーなんです。去年は全然聞いてなかったんです。それはなぜかっていうと、去年は政策期待で買ってきた。だからある意味ではふわふわして危なっかしい相場なんです。ところが今回は景気を織り込みに行った。そう、地に足がついた。だから、多分、業績をベースに買う株になってますんで、と、アメリカ、危ない危ないって言われて1年間経ったわけですけど、どうやらそうじゃなくて、今、地に足がついてきたわけですから、そうと、先ほど、鎌田さんおっしゃったような景気敏感株的なものが、アメリカでも日本でも買われますと。そういう流れが上半期展開されますと。で、多分行き過ぎたら、そこで調整する場面も当然あると思うんですが、そういう流れじゃないですかね。
はい。
日米ともに、ここからが本格的な上昇局面になりそうですね。
すごくね、株式市場の奥の深さっていうのを、安野さんに教えていただいた気がします。
年初にね、お話を伺えてよかったです。それではここで FX オンからのお知らせです。安野さんの、安野博士のテクニカルルームからのメルマガ、FX オンから好評配信中です。40数年の市場分析の経験を生かされ、流れ変化、転換点を的確に捉え、投資家の皆さんの指針となるよう日々配信されています。価格は月額4500円。新野博士のテクニカルルームからで、皆さんトレード成果を今年もどんどん上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右のゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。本日のゲストは新野博士さんでした。新野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いい週間でしたね。
そうですね。
また新さんの話を聞いて、よしやるぞっていう気持ちになってきました。早く来週来ないかな、
そうですね。待ち遠しいところです、はい、来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺いますので、どうぞお楽しみになさってください。鎌田さん、どうもありがとうございまし ました。それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。